全焼の捧げ物の祭壇、出エジプト記の結晶、第30週、ローマ数字1、2つの祭壇は、すなわち全焼の捧げ物の祭壇と金の香壇は、神のエコノミーを遂行するためです。出エジプト記27章1節、またあなたはアカシア材で祭壇を作らなければならない。長さ5キュビト、幅5キュビトであり、その祭壇は正方形で、その高さは3キュビトでなければならない。2節、その四隅の上に角を作らなければならない。その角は祭壇の一部であり、聖堂で祭壇を包まなければならない。3節、また灰を取り除く壺、十脳と八と肉刺しと火皿を作らなければならない。そのすべての器具を聖堂で作らなければならない。出エジプト記30章1節、あなたはまた香を焚く祭壇を作らなければならない。それをアカシア材で作らなければならない。その長さは1キュビト、約45センチメートル。その幅も1キュビトで、それは正方形であり、その高さは2キュビトでなければならない。香壇の一部として角がなければならない。五節、またアカシア材の竿を作り、それを金で覆わなければならない。啓示録8章3節、またもう一人の御使いが来て、金の香炉を持って祭壇のところに立った。多くの香が彼に与えられたが、それはすべての生徒の祈りとともに、御座の前にある金の香壇の上に捧げるためであった。A、神の働きは彼のエコノミーを完成するためであり、神は彼のエコノミーにおいて拡大された宇宙的な神聖と人生の合併を持つことを願っています。ヨハネ14章20節、その日には私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることをあなた方は知るであろう。1、神が幕屋から出てこられたのは、私たちを幕屋の中へと、すなわち彼が住んでおられる場所そのものへともたらすためです。2、主イエスが十字架に行った目的は、私たち堕落した罪人をご自身が住んでいる場所にもたらし、ご自身へと連れ戻すためでした。B、二つの祭壇は神の全体的な救いと関係があります。ローマ5章10節というのは、私たちが敵であった時に、神の御子の死を通して、神に和解させられたからには、和解させられている今、さらに一層彼の命の中で救われるからです。1、全焼の捧げ物の祭壇は、神の法理的な贖いと関係があります。神の法理的な贖いは、物質の領域の中で、キリストによって、彼の地上の務めにおいて完成されました。2、金の香壇は、神の有機的な救いと関係があります。神の有機的な救いは、神聖で奥義的な領域の中で、キリストによって彼の天の務めにおいて遂行されています。ヘブル7章25節、こういうわけで彼を通して神に進み出る者たちを彼は極みまで救うことができるのです。なぜなら彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるからです。